もしも
あ、も
し、
しもし。
テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
今日はどういったご相談ですか？
私の妹がちょっとこう揉めまして、
はい。
それをきっかけに私が今までちょっと妹とか母親にちょっと対して思ってることっていうのをちょっとぶちまけまして、
はい。
そしたらちょっとこう仲が 悪くなってしまっ
誰
て、
と？
私と妹と母親が。
あ、はい。
なんかそれで自分は気持ちが楽なんですけれども、なんかこれでいいのかなっていう気持ちもちょっとあって、
はい。
それでちょっと相談に乗っ
あ、
てい
な
た
る
だ
ほ
ければ
ど。
と。
まず、あなたはおいくつ？
49歳です。
49歳。
はい。
お妹さんはおいくつ？
47歳です。
お母様は？
74です。
お父様いらっしゃる？
離婚して別に住んでるんですけ
あ、
ど、73歳で。
73
はい。
歳。お父様とお母様は、
はい。
何年ぐらい前に離婚された？
35年ぐらい
あ、
前
そん
で
なに
す。
前にね。
はい。
はい。わかりました。
はい。
で、ご兄弟は、あなたはあなたと妹さん。
あと兄が一
あ、
人。
お兄さんいらっしゃるの
は
ね。
い。
はい。
まずは父親が急に入院したんですね。
どちらの？
私の父です。
あ、もう離婚されてる。
はい。
はい。
で、父が入院して、
はい。
二世帯住宅に一人で住んでまして、
はい。
で、甥っ子が妹の息子ですね、
はい。
が3年ぐらい前に結婚が決まって、ちょっと住むところがないから二世帯住宅に住ませてほしいっていうことで、月5000とかそのぐらいの金額で入ったんです。
はい。
そしたら、その入居するときにちょっと父親が体が弱いので、草むしりとか雪かきとか、あと犬飼ってるんですけど、自分が調子悪いときに犬の面倒を見てほしいっていうことで、そういう条件でなんか入ったみたいなんです。それで、その入院してもいきなり次の日に意識不明になっちゃって、コロナもあったんで ちょっとなんか面会もできなくて、どういう状況かもちょっとわからなかったんですけれども、1ヶ月ぐらい経ったときに、子が前からちょっとうるさいっていうか、生活音がうるさくて、あと生活の時間も合わなくて、なんか結構騒音で揉めてたんですよね、父親と。
ああ、なるほど。
はい、それ
その、
で、
甥
はい、
御さんおいくつ？
今23か4ぐらいだ
ああ、
と思い
は
ます。
い。
それで揉めてて、でも何回か出てってくれっていう話をされてたみたいなんですけど、
はい。
平気な顔して甥っ子は住んでたみたいなんです。
はい。
でもなんか犬の面倒を全然見れなくなってきたらしくて、もう死ぬって言われてたので、このまま死んでずっと面倒見なきゃいけないけどできないっていうようなことを妹に言ってきて、で、妹からどうしたらいいっていうような感じで相談を受けたので、じゃあうちが引き取るっていうことにしたんです、話し合って。で、1ヶ月ぐらいに引っ越すっていう話だったので、まあ、犬を迎えに行くので、いろんな小屋とかいろんなもの積まなきゃいけないので、車で行かなきゃいけないので、まあ、夫もなんか休みも調節したりしなきゃいけないからっていうことで、じゃあ1ヶ月あるならその間に調整していきましょうっていう話だったんです。そしたら、甥っ子は急にやっぱりなんか来週引っ越すみたいなことを急に言い出してきて、早く取りに来いみたいな感じになったんです。で、なんでっていうと、なんか去年から出てけって言われてたから、実は引っ越しを決めてたと。でもなんか入院になったから様子を見てたって。でもなんか手付けも払っちゃったから入らなきゃいけないしみたいな感じで、急になんかそういう話になったっていうんですよ。で、まあ、ちょっとええとは思ったけど、なんとか調整して連れて帰ってきたんですよね、犬をね。そしたら次の日に電話がかかってきて、妹から「やっぱり引っ越しやめた」って言うんですよ、甥っ子が。で、夫は「バカにしてんのか」って怒ったんですよね。
なるほどね。
はい。そしたら妹がなんか開き直っちゃって、うちの息子は悪くないって、孫だからそんなじいさんの世話なんかする義務はないし、なんかうちがね、普段何もしないのに、たまに犬をなんかちょっと連れて帰ってくらいで偉そうにすんなみたいなことを言われたんですよね。で、私も腹が立って、いや、あんただって今までこうだったくせに、ああだったくせにみたいな、私も不満を言ったんです。そしたらなんかすごく大喧嘩になってしまって、で、私は父親と気が合う方なんですけど、父親と妹はちょっと気が合わない、今回の入院でもなんか死ねばいいのにとか、そういう感じで言ってる状態だったんです。
ちょっと整理しますと、
はい。
お父様がお元気なんですけれども、
はい、はい、
もしもの時は
父親が私に電話してきて、なんか葬式のこととかお前に任せるって言われたんですよ。で、権利書とかも家も急にほらなんか退院して、帰ってきたらなんか家のものがいっぱいなんかごちゃごちゃにされて、物がなくなっちょっと金目のものがなくなったりしたっていうことがあって、なんか妹と甥っ子にそのかき回されたんじゃないかってすごく心配してて、だからなんか権利書とか通帳とかも私の方に託すから頼むなって言われちゃったんですよね。で、まあ、嫌だって言えないから分かったって言ったんですけど、だから私が葬式の時に頼まれて妹とかに連絡をして来てって言うべきなのかどうなのかちょっと悩んでるところで。
そうすると今後どういう形で親戚一同の方と付き合ったらいいかというご質問、
はい、葬式とかそういうの呼ばなかったら私がちょっとなんかひどい人間なのかなとか思ったり、でもそういうの気にしないでやりたいようにやればいいのか、
そこの辺が、
気持ち的になんかまだ固まってなくて、
どうでしょうっていうアドバイスが欲しい、
なんか世間一般から言うとそういうのってどうなのかなと思ったり。
わかりました、
はい、
今日はですね三石メソード主催で作家の翻訳家の三石ゆき子先生がいらっしゃいますので、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あのね、心の問題とか、感情の問題だったら、世間一般なんてどうだっていいのよ、それはどうでもいいんだけど、問題はね、問題はこの二世帯住宅なんだよね。これをお父さんのものだとすると、これを3人で分ける話になるんだよね。
そうなんです。
そう、それで今全然揉めてない時に、弁護士のとこ行ってさ、ただの法律相談って区役所でもやってるし、ちょっと教えてくださいって言ったら教えてくれるから、行って、今の話を全部して、私は付き合う気はないんだけど、兄がいると、それと嫌いな妹がいるけど、それは絶対に通知しなきゃダメだからね、それはもうしょうがないから分けなきゃいけないんだから、そのやり方をまず決めておく、決めておくと、ことが起きてからね、やろうと思うとね、優先順位が分かんなくなるし、またこうパニクるし、もう腹立つこともいっぱいあるし、余計なことを思い出したりして、
作
業って進まないのよ、だから私は本当に今がいいと思うんだけど、今早い段階で行って、今の話全部してさ、これこれこれこうなんだけど、父が万が一の時が、時にはどうすればいいかと、それであなたは通知を出しなさいよ。それはだってあなたがだって葬儀とかなんか仕切るわけだから、ね、だから勝手にやればいいんで、何も一言も言わせなくていいわけだから、それが大枠が決まってれば、通知出さないと分けるもんも分けられないし、後でぐじゅぐじゅ言われるのが嫌だから、だってさ、葬式で喧嘩したってしょうがないわけでしょ。
いや、そうなんですよ。
そうなのよ。
大したもの、お金もないし。
あのね、なきゃないように喧嘩するの、人は。
ただ、妹がその父が意識不明になった時に、ちょっとなんか実家の様子を見に二人で行った時に、もうなんか、自分の家のように、あい、これも売れるね、これも売れるね、みたいな感じで、もうすぐなんかそう、目の色変えてお金に飛びつくっていうか、そういうの見ちゃって。
だからね、その話もするの、弁護士にね、これこうで、それで今更ね、それを取り戻したりなんかする、したりね、喧嘩する気はないっていうことをさ、弁護士にちゃんと言って、だからこれをどうしたらいいかっていうことだけ聞いて、大枠を作っておけば、何も怖くないですよ。今ね、何もほらしてない混沌とした感情だけがあるから、どうしたらいいどうしたらいいってそればっかり考えてるとね、日常生活面白くないしね。
そうなんです、でもなんか正直、私ちょっと母に虐待に近いような感じで育てられて、なんかちょっとどうしても許せないんです、
だからそういうこともさ全部頭にこう来ちゃうから、
そういうのも全部あって
今、だから作業ができなくなっちゃうん で、今行くんです。今行って話して、こう万が一の時はこうこうこう、どこ行ってこうこうこうしなさいっていうのをさ、ちゃんとノート一冊作って、 弁護士の名前も書いてさ、
はい、
あの相談してもらった人の名前も書いて、
はい、
こうこうこうだっていうのを日記のようにつけてね、でそしたら大枠が決まりますから、
はい、
しかしこの二世帯住宅に5000円で住んでる息子けしからんけどな。
そうなんです。でもうちの息子は絶対悪くないっていう
から、だからさ、そういうことになってくるから、まあ、いや私はこれ腹立つよ、
うん、そうですよね、
変だと思う、うん、
はい、
だけどそれが一つじゃなくてさ、
うん、
10も100も1000もなってくるから、あの時こうだった、はい、この時こうだったって、だから今この時期にね、
はい、
これがね、あの早くやった方がいいと思うよ。これが本当にその場になってからだともうパニクるから、
そうです、
ね、何をどうしたらいいのか、うん、だってあの時こうだったじゃないってまた話になるから、
うん、
枠組みをビシッと作って、
はい、
涼しい顔でいることですよ。涼しい顔で、だからゲストでね、妹は葬式に来ましたくらいの話だよ。
は
い、
あ
で、はい、あなたの取り分はこう、
そ
うそうそう、あなたの取り分はこうこうですと、
はい。
なんか文句があったら、あの、お上に申し出てくださいくらいの、ビシッとした気持ちでいないと、
はい、
もったいない、今からこんなことでさ。
うん、
だって、73歳ってはっきり言って、
うん、
長く生きれば30年いきますからね。
そうですよね。
そうなんです。
なんか長く
だからね、その30年の間ね、
そ
うそうそうそう。もし死んだらみたいなことだと本当につまんない。
いやって私ちょっと離れてるので、
うん、
死んでもすぐ行けないんですよね。
うん、だからつまんないから、まずあなたの側で、じゃああなた持ってるわけだね。
は
い、あ
の権利書だけはなんか預かってるんです。
財布は持ってないのか。
財布は使ってないんですけど、キャッシュカードの暗証番号を変えるから、
うん、
なんか妹には教えちゃったみたいで、
うん、
それを今変えて、変えたらなんか私に教えてくれると思うんです。
通帳とかは
多分隠してると思う。
あ、なるほどね。
だからそれを。なんかもう警戒はすごいしてるみたいな。
うん。だから、まず弁護士に行って、
はい、
こうこうこうっていう、こうしなさい、こうしなさいって具体的に言ってくれるはずだから、
はい、
それを、もう一度あのパパと付き合わせをするのね。
はい、
こういうことでいいでしょって。
聞いたんですけど、
うん、
そういう話とかしても、
うん、
なんか、何もしたくないって言うんですよね。
あ、じゃあいいじゃない。
遺言も書きたくないって。
うん、それであなたが預かってるわけだから、
はい、
預かりましたっていうことをね、
あ、
弁護士に言うんだよ、
はい。
そうするとね、いつのお話でしたかとか、あのね、
あ、
後になると記憶も曖昧になるしさ、
ね、はい、
ね、どうだったかこうだったかになるから、
はい、
すぐ行った方がいい。
あ、わかりました。
うん、それでもう、涼しい顔してなさい。うん、だってそうしないと30年ムカムカムカムカするよ。
そうなんです。
つまんない話になるよ。
はい、
うん、
もうでも母親ももう離婚してるのに、
うん、
父親のお金が欲しいとかって、
だからそんなことはさ、だからあなたが一人で考えるとぐじゅぐじゅになるんだって、
はい、
だからそこに弁護士通せばさ、
そういうの人ともずっと付き合っていかなきゃいけないのかなと思ったり、
付き合わなくていい、付き合わなくていい、
うん、
あのね、
はい、
付き合いをやめちゃダメとか思ってんのね、勝手にね。
家族っていうのは。家族だから仲良くしなきゃいけない。
そんなことはありませんから。
そうですよね。
そりゃそうだよ。なんで殺すまで憎い時にさ、
うん、
離れないのかって、それが不思議でしょうがないのよ。うん、それはね、
はい、
常識とかね、
はい、
世間ではとかね、
うん、
そんなこと考えることは一切なくてね。
うん、
ね、
はい。
今のあなたの家庭はどこかっていうことを、
はい、
今あなたが大事にしなきゃいけないのはどこかっていうことを、
はい、
まず一番に考えてさ、
はい、
優先順位を間違っちゃダメです。
わかりました、
ね、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました。
ということで、
はい、
周り中すべてうまく収まりますね。
はい、
はい、
それじゃあ、はい、
楽しんでね。
あ、はい、ありがとうございます、
はいはい、じゃあ失礼します。
ありがとうございました。